イエス様の福音を伝えるために作られたパンフレットのことをトラクトと言いますね。さまざまな種類のトラクトがありますが、こういうふうに100ドル札のトラクトもあるんです。模造の100ドル札ですが、その裏にこんなメッセージが書かれています。お金でベッドは変えても眠りは変えない、本は変えても頭脳は変えない、食べ物は変えても食欲は変えない、飾り物は変えても美しさは変えない、家は変えても家庭は変えない、薬は変えても健康は変えない、贅沢は変えても文化は変えない、楽しみは変えても幸せは変えない、十字架のペンダントを変えても救い主は変えない、教会の座席は変えても天国は変えない。その通りですね。それでもお金さえあれば何でも手に入ると思っている人は少なくないと思います。そういう人はお金で買えない大切なものを実は見失っていると思います。世界の大金持ちと言われる人が死の直前に金はいくらでも出す、命を助けてくれ、そう叫んだということを聞いたことがありますが、もちろんそれは無理なことですね。命はお金で買えないものだからです。で、聖書はお金自体が悪いものであるとは教えていません。お金持ちであることがそのまま良くないことでもないのです。不正を働いていたのでなければ、財産は神様からの祝福の一つです。聖書には、アブラハムをはじめとしまして、そうした祝福に預かった多くの人のことが出てまいります。イエス様を葬ったのは、裕福なアリマタヤのヨセフでした。パウロの伝道を助けたのは、紫布の商人と言われました、女性の実業家、ルディアでした。ガイゴという資産家も自分の家を教会に提供しまして、数多くの教会の家主となりまして、教会を助けています。で、私たちに与えられているお金が、教会のため、また誰か他の人のために役立つのを見ることは本当に嬉しいことですし、逆にあの時にこれだけのお金があったら、教会のために役立ち、あの人を助けてあげられたのに、と悔しく思うこともあります。けれども、お金があれば何でもできると思い込み、お金だけを追い求めていきますと、ついにそのお金が神様になってしまう、そんな危険があります。イエス様はマタイの福音書の 6-24 でこうおっしゃいました。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。で、日本語で神と富は一字違いですね。かととが違うだけですよ。富が神になってしまう、そういう危険はいつでもあります。金銭はもう全能であるかのように考える。そして自分が金銭のために生きていく。こういうのを拝金主義、金を拝むと書きますが、拝金主義。英語でマモニズムって言いますね。これはマタイ 6-24 で富というのはイエス様はそこでマモンというふうにおっしゃった。このマモンという言葉からマモニズムという言葉が生まれました。お金は神様に匹敵するほど人の心を捉えるもの、そしてその人の生き方を支配するものなのです。聖書に一人の裕福な青年のことが書かれています。この青年はイエス様のもとに走り寄りまして、ひざまずいて、先生、永遠の命を得るために私は何をしたらいいんでしょうか、そう言いました。 この言葉の背後には永遠の命を得るためだったら私はどんなことでもします、そういう意味が込められているでしょう。それに対してイエス様はおっしゃいました。あなたに足りないことが一つある。かえって持っているものを皆売り放って貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。イエス様のこの言葉は熱心に永遠の命を求めるこの若者を突き放すような言葉、まあ、そんな風に聞こえるんですが、実はそうではありません。この言葉が書かれていますマルコの 10-21 にこう書かれています。イエスは彼に目を留め慈しんで言われた。彼に目を留め慈しんで言われた。この言葉はイエス様のその若者に対する、青年に対する慈しみから出た言葉です。イエス様はこの青年に永遠の命とは私を信じることにあるんだ、私に従うことにあるんだ、そうおっしゃったのです。ですから、あなたは私に従う覚悟があるか、よく考え直してみなさい、そんな意味でこの言葉を語られました。ところがこの青年はこの言葉を聞きましたとき、顔を曇らせ悲しみながら立ち去っています。この青年はたくさんの資産を持っていたからだと聖書にあります。この青年は永遠の命を得るためには私は何でもしますと言いましたが、その何でもの中に一つ例外があった。それは彼の財産でした。この青年は神様よりも富を愛して悲しい心でイエス様のもとを去っていきました。彼の悲しい顔は、富にしがみつく者は決して幸いを得ないということを示しているように思います。イエス様はこの青年に言われたように、どの人にも全財産を処分しなさい、そうはおっしゃいません。けれども、すべての人に富が神にならないように、金銭に対する貪欲に注意するようにと教えておられます。で、今朝の例え話はそのことをとてもわかりやすく教えています。例え話を少し詳しく見てまいりましょうか。例え話は、ある金持ちの畑が豊作であったというところから始まります。この人はもうすでに十分にお金持ちです。なのに、その上自分が持っている畑が豊作であった。今年も豊作。ね、財産のあるもののところにさらに財産が増し加えられるって、まあ世の中の現実をイエス様は上手に描いていらっしゃいますね。で、それでこの金持ちは考えました。どうしようか。私の作物をしまっておくところがないのだが。でもこの心配は彼のアイデアによって一瞬のうちに吹き飛んでしまいます。彼は言いました。そうだ、こうしよう。私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建て、そこに穀物、食料を全部しまい込まおう。で、この人の持っていた蔵はそれなりに大きなものだったろうと思います。で、私だったらその蔵の隣にもう一つ蔵を建てるんですが、彼はもっと大きいのを建てよう、もうこの際古いのはみんな壊しちゃって、大きなのを建てようと、建て直そうと考えたわけですね。これから豊作が続いても十分に穀物が貯められるもの。彼は豊作が続き、その大きな蔵がどんどんどんどんと穀物で満たされていく、そんな光景を思い浮かべたんでしょう。そしてこう言いました。魂よ、お前には長年分の食料が貯められている。さあ、安心せよ。食え、飲め、楽しめ。この金持ちは、このことを声に出して、誰かに喋ったわけではありません。すべて自分の心の中で自分に語りかけています。 しかし神様はそれを聞いておられました。神様は人の心の中にあるものをすべてご存知のお方なんです。声にはならない心の声、心の思い、神様はちゃんと見ておられる、聞いておられる。詩編の139編というところにこんな風に書かれています。主よ、あなたは私を探り、私を知り尽くされました。あなたは我が座ろうも、立つをも知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたは我が歩むをも、伏すをも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の舌に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。言葉、それは口に出したとき、たとえ人が聞いていなくても、自分の耳には入ります。自分には聞こえます。独り言でも否定的なことをたくさん口にしますと、それは自分の耳から自分の心の中に入って、心をいっぱいにしてしまうんです。でも、苦しいこと、辛いことがたとえあったとしても、その時こそ神様の言葉を唱えます。神様への賛美を歌います。感謝の祈りを捧げます。そうしますと、その言葉が自分の耳から心に入って、落ち込んだ心を支えてくれます。何を口にするか、とても大事なことですね。神様を信じる私たちは、神様に喜ばれることを語りたい、御心にかなうことを思っていたい、そう努力します。でも、それができないこともあります。もし、神様が私たちの思いや言葉を厳しく監視するだけのお方だったら、神様が私たちの思いを知っていてくださるというのは、ちょっと怖いことになりませんか？しかし神様は憐れみ深いお方です。恵み深いお方です。私たちの至らない思いを憐れみの心で受け止めてくださる。私たちの不完全な言葉を恵みのゆえに聞いてくださる。もしイエス・キリストの救い、許し、そして取りなしというものがなかったら、私たちは弱音も吐けなくなってしまいますよね。いつもこう、私の思いはこれで大丈夫だろうか、私は変なことを言わなかっただろうか、もう心境をピリピリ尖らせながら生きていかなきゃいけない。クリスチャンの生活って喜びの生活でなくなってしまいます。でも私たちは知っています。イエス・キリストは私たちの至らない心、足らない言葉を補ってくださり、父なる神にいつも取りなしていてくださる。ですから、神様の愛を知り、イエス・キリストの恵みを知っている者は、安心して、神様が私の思いを知ってくださっているということが、安心して何でも思うことができ、何でも語ることができる、それが大きな慰めになるんです。神様の憐れみを知る者は、こう祈るでしょう。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。詩編の139編の最後にある祈りです。すべてを見通しておられる神様の前に、皆さん、イエス・キリストなしで立つということは、恐ろしいことだと思います。イエス・キリストを信じ、神様の愛の中で自分の思いを包み隠すことなく神様に知っていただける、その恵みを味わっていただきたい。心からそう思います。さて、例え話の最後の部分を見ておきましょう。この金持ちは言いました。どうしようか。私の作物をしまっておくところがないのだが。すぐに気がついて、こうしよう。私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。 そして自分の魂に言おう。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え飲め楽しめ。さあこれに対して神様は言われます。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。この金持ちは新しい大きな蔵も、そこに溜め込まれるはずの穀物も見ることなく、明日の朝は冷たくなってベッドに横たわっているというのです。神様はこの金持ちに愚かなものよと言われました。この金持ちのどこが愚かだったんでしょうか？それはこの金持ちが心の中で語った言葉の中に見ることができますね。彼は言いました。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え飲め楽しめ。で、彼は人生の幸いを持ち物に置いたのです。お金、財産、目に見えるもの、それは安心は与えるでしょう。それによって安心は変えるでしょうが、本当の平安を得ることはできないのです。それを買うことができないのです。お金や財産によって食べて飲んで楽しむことはできても、心の満足は与えられません。この金持ちはお金で買えないものがあるということを知らないでいました。神様によって与えられる平安、幸いを求めなかったのです。またこの金持ちは神様のことを考えなかったばかりか、他の人のことも考えていませんね。自分のことだけ。それは彼の言葉に私のという言葉が繰り返されていることからわかります。金持ちは言いました。どうしようか、私の作物をしまっておくところがないのだが、こうしよう、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や私の食料を全部しまい込もう。そして自分の魂に言おう。魂よ、お前には長年分の食料がたくさん蓄えてある、うんぬんというわけですね。彼は私の作物、私の蔵、日本語では翻訳されていませんけれども、私の食料、そして私の魂。この金持ちは私の、私のと言って、財産も命も本当は神様からの贈り物であるのに、本当の所有者は神様であるのに、まるで自分のものであるかのように握りしめていたというのです。人は社会的に成功し財産を得るようになりますと、それを自分一人の力で得たかのように錯覚してしまいます。もちろんその人の才能、努力によって得たものでしょう。けれども皆さん、その才能を育てることができた環境、これは他から、神様から与えられたものではありませんか？その努力が認められる機会、これもまた他から、最終的には神によって与えられたものです。それを忘れるときに人は傲慢になります。もう神様の助けがなくても大丈夫、自分でやっていけると、そう思い込んでしまうのです。でも実際は神様が私たちにすべてのものを与え、私たちを生かしてくださっている。神様は私たちを生かしてくださっている。ですからこの金持ちがどんなに自分の魂、私の魂と呼んでも、命すら自分のものだと主張したとしても、神が私たちから少し手を引かれるなら、その命は一夜の上にうちに取り去られてしまう。人は自分で生きているのではない、神によって生かされているのです。すべて良いものは神様からの賜物である。それを忘れますとき、人は 果てしなく利己的になります。小さい子供は Me first って言いますよね。そして This mine、 そう言って他の子供が使っているおもちゃを取り上げます。大人はあからさまにそんなことをしません。でも隠れてやります。心の中で私が、私のということがもういっぱいに膨れ上がってしまう。それが第一になってしまうのです。私が、私のと言って幸せになれる人は誰もいません。自分を中心に物事を考え始めるとどうでしょう。誰も私のために何もしてくれない、そういう不満だけが心の中に膨らんでくるじゃないですか。その不満が他の人に向けられますと、それは争いになります。自分の中に閉じ込めていますと、それは自分の中でもうすごいストレスになって、その人の心と体を痛めつけることになります。イエス様は今日の例え話を、貪欲に警戒するように、そのことを教えるために語られました。金銭も、財産も、持ち物も、地上で生きていくためには必要です。また大切なものです。しかし、神様への信頼を忘れてそれに頼りますときに、富が神になります。そして富を神とするものは、最終的には自分をダメにします。他の人を傷つける不幸な人生を送るのです。神とイエス・キリストを信じる信仰によって、物、金、そういうものに縛られない自由で生き生きとした人生と歩み出したいと思います。この自由を奪う貪欲、高慢、自己中心から絶えず救われ、歩み続けていきたい。心からそう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは主イエス様によって、人の命は持ち物にではなく、あなたの愛の手の中にあることを教えてくださいました。主は私たちに富ではなく、神に仕える道を示してくださいました。どうぞ今日の礼拝から、あなたを私の神として信頼し、従う道を与えてください。あなたがお与えくださっている命、人生、また周りの人々を感謝して生きる喜びをお与えください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。